down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2165回12月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組長年聞いていただいている方は12月25日のエンディングでそれでは次回の配信までジョアイオノエルって私が言ってるのを知っていただいてますよね。ほとんどみんなエンディング聞いてんね
はい、そういえば
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。実は私今年のクリスマスはベトナムから帰国したところで隔離生活中です。今日が実は最終日なんですけど今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。12月25日クリスマスですね。皆さんケーキや七面鳥の準備はできましたか？私は鮭を食べます。今日もよろしくお願いします。
そしてゼンカイザーの営業
あれ鮭だとルパンレンジャーじゃ
ん。あ、そうか、ルパパトやったかな。
ルパパトです。
すいません、二人しか分からない話してるね。ごめんなさい。はい、はい、三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ちょっとここから小声で、今からプレゼントを置かないといけないので大きい声で言うとみんなに超えちゃうんですよね。信じてますか？
三浦です。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル、iPad 上で iPhone、iPad アプリを開発し、App Store Connect に提出することができる Swift Playgrounds バージョン 4.0 をリリースという記事がありました。かねてから出ると言われていたものですが、やっとバージョン 4.0 で出てきたということですね。三浦さんは Swift はお使いだったと思うんで。
はいはい。Mac ですね。
はいはい。iPad でもできるようになるよっていう話が前にも発表があったんで、やっとこれはね、年末の12月の。
うん、やっぱギリギリ。ギリギリでね。なんとか間に合わせきましたね。もともと iPad 版の Swift でもアプリ開発して登録できるよという話ありましたけど、はい、その時も確か私言ったんですけど、画面がちっちゃい。はい、中でインターフェースをプレビュー見ながら、はい、今の Swift UI のソースコードって UI と書かれてるだけあって、はい、UI の設計も画面で設計することもできるし、はい、ソースコードでも調整できるわけですよね。はい、ということは、まあまあ長くなるわけです、ソースコードが。
はいはい、
画面も設計するから、うん、それをちっちゃい画面で直しながら一覧表示できないギリギリの画面で自分の頭で書けばこうなるよっていうのをやりながらだと、はい、ちょっと画面が狭いし、はい、崩れたまま作ってしまいそうで、はい、ちょっと怖いなと。私個人としては本格的には使わないかなというふうには思いましたね。
ビデオ出力っていうかモニターに出してっていうやり方でもダメなんですかね。
どうだろう。どのぐらい解像度を上げてくれるというか、はい、テキストの部分が大きくなるのかなっていうのを試してみないと、ちょっとやってないんでわからないんですけど、はいはいはい、まあそうです。確かに、それでたくさん文字が見えて、プレビューもそこそこ大きく見えるんであれば、使えるかもしれないですね。
はい。Apple の公式ページ見てみると、Swift をインタラクティブに楽しく学べる画期的なアプリ。コーディングの知識は一切不要。これからコードを学び始める学生や生徒の皆さんにぴったりというふうにあるので、本格的にやっぱり開発するんであれば Swift の方にいという気はしますね。
簡単にできますっていうことなんですけど、うん、まあ無理ですね。簡単ではない。
この Swift Playgrounds 4.0 iPhone、iPad アプリ開発するには iPadOS 15.2 以降が必要ですとありますんで、その 15.2 以降が動作する iPad ということになりますから、それなりのモデルが必要だと思います。あんまり古いモデルですと OS サポートされない可能性もありますんで、コーディングの知識いりませんとかよく書いてあるんですけど、うん、いや、いるやんって、その理解するのにいるやろって、何にも知らない、これ何っていう人連れてきて、勉強できるやったら、いや、絶対できへんと思うねんけどって私はいつも思ってるんですよ。
うん、
そうですね。勉強の取っかかりの第一段階でどうですかっていうレベルなのかもしれませんけど、逆にあれでしょ、めっちゃスイフト使っていろいろ作ってる人やったら、これぐらい狭くても容量うまいことやってなんとか作れるんじゃないですか。
それはあるでしょうね。
ノート持っていくには重いねんと、うん、iPad の小さいのでええからそこ持って行ってちょこっとそこで敷いたいねんっていう人にはこっちの方がいいということなのかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね。今回アップデートで多分新しく追加されたサンプルがあって、
はいはいはい、
プロフィール、
はい、
ミームメーカー、あと自分だけの物語を選択する、あと地震計、
はい、
予定表、
はい、
水準器、イメージギャラリーっていうのが新しくサンプルコードがついてるので、
はい、
これを使って iPad 版の Swift Playground でうまく画面の設計をするっていうのを学べるんではないかなと思います。
Swift と Playground の間のデータの互換性ってあるんですか？例えば家で Mac で Swift で開発して、ちょっと外出た時にプレゼンしながら修正していくとか、
できると思います。ファイルの方にコピーをしておいて、Mac からファイルに保存したものを開けば、
はい、
完全互換かどうかはちょっと確認が必要ですけど、中身の Swift のコード的にはほぼ同じっぽく見えるので、サンプル見ると、
はい、
特に画面を設計するときに出てくる Swift UI のツールキットっていうのを最初に読み込んでるので、 UI キットか、はい、読み込んでるので多分同じ仕組みでいけるんじゃないかなと思います、はい、
あんまりその辺経験ない私が言うのも変なんですけどね。でも多くのプログラム作ってる人らの記事とか見てると、うん、UI 設計で割と方眼紙とかノートパッド用意して、うん、鉛筆とか手書きで書いて下書きをこう構想練ってる人多いと思うんですけど、
うん
やっぱり iPad においてもそういうやり方しますよね、きっと。
はい、しますね。今だと紙で書く人は減ってきてるかもしれないけど、それ用のソフトがいっぱい出てて、
はい、
それで簡単にラフにアイコンとか置いていって、
はい、
これでいいって言ったらそれを吐き出してアプリ開発環境に読み込むという手順が定着してますね。
iPad1 台だけで全部ってきっと、ね、本当厳しいんやと思います。
そうですね。でプレビュー画面を作るときにかなりマシンパワーを食うんですよ、
はい、ああ、なるほど。
どうもまだ試してないですけど、うん、iPad だと、はい、ちょっと複雑な画面を作り始めると、プレビューが完成するまで時間かかるとかっていうのが出てきて、それがちょっとイライラする人が出てくるかどうかなっていうところが見極めどころかなと思ってます。
そこで新型買わせようというコンテンツですね。
かもしれないですね。
早い iPad 買ったらもうそんなすぐですよ、みたいな。
うん。
ねえ。
でもこういうのをもしかすると、X コードのクラウドの方と連携すると、
はい、
なんかうまくスピードアップしますとかっていうのが今後出てくる可能性はありますね。処理を任しちゃいましょう、クラウド上に、
はい、
っていうのが出てくるかもしれませんね。
そして先週は Apple のこういう Swift Playground とは全然別個で、 Adobe さんがまたクリエイティビティな活動する人を心をくすぐるようなものを発表していました。 iPhone マニアさんの記事で Adobe 新ツールクリエイティブクラウドエクスプレスを発表、無料版もという記事で、クリエイティブクラウドはウェブ版 Adobe Spark およびモバイル版 Adobe Spark Post に代わるものと紹介されてまして、私 iPhone 版の Adobe Spark は時々使ってるんですけどね、
はいはいはい、
街中でなんか気になった写真撮ったらそれに文言足して、
うーん、
Adobe Spark 上で文言足して Twitter に画像載せるとかするんですけどね、うん、そういうノリのものですかこれ。
そうですね。ノリはたくさんあるアドビさんが作ったテンプレートから、
はい、
今表現したいものをうまく選んで、
はい、
テンプレートに書かれている文字だったら文字を自分用にカスタマイズして、あと色合いとか、
はい、
そこにシールを貼ったりとかして出力してインスタグラムとかに転送するという使い方がメインになるんじゃないかと思いますね。
多分イラストレーターみたいなああいう描画用のアプリで、
はい、
1から1000置いていくっていう類ではないんですね。
ないですね。
ノリとしてはワードとかアップルワークスみたいなああいう感じですか、
ね、はい、はい、そのノリです ね,
ね
だからちょっと1から何かをそこから手書きで始めて、はい、それになんか装飾しようという感じではないです、
うんうんうん、実は私はテンプレートいらない派でしてね,
ね、
いや、あの、まあ、今ここでアドビさんでもかなり膨大な数千ものテンプレートってこう書いてらっしゃるんです、うん、例えばね、私がこうイメージします。忍者が日本の豆腐を売り込んでるような絵のポスター作りたいなと思ったとするでしょ、
うん、
それ、この数千ものテンプレートに出会うじゃないですか。
はいはいは
い、もういろんなデザイン見るんだ。アラビアン風とか、同じ日本でも波打ち際を富士山みたいなそびえてるのとか、いろんな参考例見てしまったら、 もう忍者どっか行ってしもって、もう全然考えられへんようになってしもって、何やったっけ、もう日本風やったら何でもええんかな、みたいなもんを作ってしまって、クライアントから、いや、忍者って言ったよね、って言われるっていう、そういうことを起きるのが往々にして昔あったんで、あんまりテンプレート見てあかんな、っていうのが気持ちなんですよ。
テンプレートはよくできていて、はい、見てくれも雰囲気いいので、 そうそっちに引きずられる、
そうなんですよ、
ことはあると思いますね、
はい、
なおかつそのテンプレートを使うと往々にしてあるのは、そのテンプレートの見本に書かれている文言だと、このテンプレート綺麗に見えるけど、それをカスタマイズした瞬間、ダサく見えるっていうのがよくあるんですよ。
多分ね、その大きさとかのバランスがそれで取れてるんやと思うんですね、
はい、ですよね。
私もたまに講演とかにやるときに、パワーポイント買って、ふと
パワーポイント使うんですか？
パワーポイント使うんですよ。
キーノート使わないですか？
なんかね、昔からパワーポイント使ってるのではないかと。
パワーポ派だと思わなかったよ。
すみません。キーノート、かゆいところに手が届かないとこ、時があるんですよね。たまに、ふっとパワーポイントのいろんなテンプレート使ってみようかなと思うことあるんですけど、それで自分のやりたいデータを流し込むと、三浦さんおっしゃるように、なんか違うんですよね。あんまり、
テンプレートが美しかったのに、なんで入れた瞬間なんか違うって思うんだろうと思いません、あれ。
うん、思います。
不思議ですよね。
不思議ですよね。
三浦さんはあれ、黄金分割か黄金比のはやっぱり気にします？
気にしますよ。作るときわざとずらしちゃいますからね。真ん中に置かないとか、その基本デザインルールっていうのは気にしますというか、まあ、染みついてますね。
配色のパターンみたいな意味合いがあったりするじゃないですか。ダルと普通のあのワームの並べ方によっては地味に見えるから手前もっと派手にするとかね、なんかそういうやり方あると思うんですけど、私はパクリ専門やった時ありますね。かっこいいポスター見て、ポスターの要素をみんな真似して、そう、字のロゴとかもみんな同じように真似して考えるのしんどいからっていうようなことを考えてた時ありましたけど、
でも真似して上手くなりますからね。
心斎橋の出力センターで勤めてた時があったんですよ。で、そこでずっと Mac 使って、出力センターからほとんどお客さん Mac 使いなんですね。で、その人ら向けにソフトとか本とか並べて仕事してたんですけど、会社から毎月宣伝するチラシ作れと。お店で配ったり営業マンが営業ツールで巻くようなチラシを作ってくれ言われて、で、空いてる時間にそれ作ってたんですけど、それがこの間出てきたんですよ。1年ぐらい前掃除してたら。顔が真っ赤になるようなものが出てきて、こんなん人様に呼んでもらってたのか。もう情けなくてね、なんか。
公開しないんですか？
公開しませんよ、そんな。業務で作ったもん、そんな公開できないじゃないですか。
いや、その、いろいろちょっとぼかしながら。
ぼかしながら。もう、わらけてね、何作ってんねん、素材集からいっぱい絵持ってきて並べてるだけや。クリエイティブクラウドエクスプレスの無料版と有料版っていうことに記事は触れられてて、今、三浦さんおっしゃられてたのは無料版をちょっとお試しいただいたんですけど。
見てます。はい。
で、有料のプレミアムプランは月額1078円税込み。それから月々プランと年額1978円。これも税込みのプランが用意されてますということで。これ、そっちにすると無料の場合は、クラウドが2ギガのところ、100ギガが使える。
はいはい、はい。
ね、あるいは PDF と他の形式の双方向変換と書き出し機能なんかも使えるという。書き出しできないですか、ひょっとして、クリエイティブクラウドエクスプレス無料版は。
サイズの変換とか、動画のカットとかですね。あとダウンロード。あ、ダウンロードすると JPEG とか PDF に選べますね。だから簡単なものはできるみたいですね。
はいはいはい。
はい、はい、
はい。なかなかアドビさんも攻めていってるわけですね。
ですね。
まあそういうふうに画像を扱うアプリケーションでお話ししてたんですが、ちょっとにわかには信じがたい記事がギガ人さんに先週出てまして、iPhone and Mac と Android and Windows などで見え方が異なるピング画像がある。という記事がありまして、Mac で開いた時と Windows で開いた時で同じファイルやのに違う絵が出てくる画像ファイルがある。それはどんなテクニックを使ったらそんなことができるのかと思うんですが、非 Apple 製品で見え方が異なるピング画像というものをデビッド・ブキャナンさんという技術者の方が生み出して、それをネットで公開しているということでした。実際そういう画像を作るツールもこの方ネットで公開されてるんで、試して作ってみるということもできますね。GitHub の方に持ってらっしゃってて公開してますね。とあるファイルがあって、Windows で開くとこれが IBM でモニターに映ってるパソコンの画像なんですよ。で、そのファイルを Mac で iPhone で開いたら、初代 Mac のハローって文字が出てるあの画像が出てくるんですよ。
初代
かな？
あ、初代。
初代でもないかね。うん。
まあまあ、
プラスかもしれんけどね、ちょっとわかんにくい
ね。わかんないですけどね。
そう。嘘やろと思ったんですけど、
うん、
これ元を正すと、アップル製のピングデコーダーに問題があって、バグがあって、ブキャナンさんはそのバグを応用して、アップルの端末とそれ以外の端末で別の画像が表示されるツールを制作してるとのことでした。これ、ある意味、ウェブクリエイターの方に役に立つんじゃないですか。
役に立つね、これは。まあ、そのままにしてくれててもいいぐらい。
一応、ブラウザーがハードウェア見分けて表示変えるっていうのはあるのは知ってますけど、1ファイルでできるでしょ、これだって。
うん、楽
です。これがすごいですよね。
うん。
ただ、なんか、横線随分ちょっと島入ってるように見えるんですよ。拡大して多く見たら、
うん、
鮮明さにちょっと欠けるんで、うん、そうね、そういう画像やなって、そんな風に作った画像やなっていうことは悟られてしまう可能性はあると思います。
この記事私見た時にツイートしたんですけど、私アップル製品しか使わないで、これが事実かどうか検証できないってツイートしたんですけど、
はい、
先山村さんに教えてもらったら、Mac 上でも Chrome と Safari でも違うみたいですね。
そうですよ。Chrome で開くと PC と同じ扱いになるみたいで、うん、PC の写真になるんですよ。でもサファリだったら Mac が出てきました。
試しに Mac 版の Firefox でも表示させてみたんですけど、
はいはい、
Firefox も PC と同じ表示、Hello World と IBM PC の画像になりますね。
いやー、こんなことってあんねんなと思いましたよ。ほんまに。
この記事だと Apple のバグ、
ね。そういうことになってみた
いです。っていうことになると修正される可能性もあるということですよね。よ
これね、みんなニュース広めちゃダメですよ。Apple の人に知られんようにしないとダメですよ。
もうダメです。
ダメですかね。画像ではなくて映像の話になるんですが、スラドにはこんな記事が出てました。もしも昭和40年代に iPhone のテレビ CM があったら、という記事で、クリエイターの方で金久和也さんという方、Twitter に自作の動画を上げておられます。フェイクなんですけども、1965年に制作された iPhone の日本での CM ということになってます。モノクロ映像で、多分この時代はこんな CM 多かったんじゃないかなっていう感じの、なんか、朴とつとした感じの CM になってますけど。確認するまでもないですけど、ハルさんも皆さんも白黒テレビ時代は体験されてないですよね。
ないですね。知らないですね。
お生まれ
な
ところからカラーテレビがありましたよね。
うん、
私、子供の時はカラーテレビまだなくて、
はい、
カラーテレビが出てくるいうのをちょうど物心ついた頃でしたから、すごい憧れだったんですよ。
うんうんうん、
子供の欲しいものは何？カラーテレビっていう、なんか、そんな時代でカラーテレビ買ってもらううちはお金持ちっていう、最初はそんな風潮もあったように記憶してますけど、カラーが始まってからもしばらくはテレビの CM はカラーと白黒のごちゃ混ぜで、放送してたんですよ。だからカラーテレビ買ってもね、CM だけ白黒で出たりとか、ニュースのとこだけ白黒になったりとか、そういう時代だったんですよ。番組欄見てもカラー放送はちゃんと番組のタイトルの前にカラーって書いてあるんですよ。あ、これカラーで見れるらしいで、見てみようっていう、そういうノリだったんです。
金久和也さんのツイート、
はい、
タイムライン上で見ると音が出ないんですけど、
はい、
この動画をクリックして再生すると音も出て、
ね、出ますね。
音もその当時の、あの、アナウンスも音の、
そんな感じで。
っていう感じですね。はいはいはい。
コミックシティ大阪1日以内開催の海外作品オンリートゥーンミックス展に参加しますということで、1月9日日曜日。あ、偶然ですが、この人、フライシャースタジオの世界っていう同人の本をお出しになってるんです。研究本を出されてるんですけど、これ、ブースっていう、ピクシブがやってるクリエイター向けのオンラインショップあるんですけど、うん、でそこで、私ブースでいろいろ買ってるんですけど、この方のトゥーニーっていうタイトルのベティ・ブープとか、昔のアメリカのアニメスタジオのことを研究して書いた本を、売りに出されてたんで買おうと思ったんですけど、現在絶版なんでまた入荷したらっていう状況になってて。ブースにはオーダー残しで置いてあるんですけどね。そう、この方やったんや。
巡り合いましたね。巡り巡って。っ
ていうか、コミックシティ大阪1月9日行けば買えるのかな。行こうかな、う
ん。ご本人に会って、お話すれば、譲ってくれる、
まあね。そうかもしれないね、うん。
ツイートを見てると、
はい、
関西の方のようですね。
そうですね。
全く関係ないんですけど、
はい、
この方のツイッターのアイコン、
はい、
お帽子かぶってるじゃないですか。
はいはいはい、
若干、スミレさんのスタイルに似ていて。
そうですかね。
スミレさんも漫画系とか好きだから、もしかしたら別裏アカウントかなと思いました。
なんか、パナバボを買ったって夏の時
は言
って
ましたよね。パナバボですよ。これカンカンボですよね。こんな感じだとね。
あ、そっか。
ラジオトークっていうサービスの方で、アップルニュースラジオワンボタンの声、 編集後期っていう私だけが喋ってるライブ配信をやってるんですよ、うん、一応月金で毎日夜の11時半ぐらいからやってて、すごいですね、リスナーさんね、だいたい12人ぐらいなんですよで、他もっとすごいみんな配信者数いるけど、私が拡散してないからかもしれないけど、もっぱら好きなラジオの話ばっかりしてます。
うん、
もうラジオのネタ尽きるかな思うんですけど、ね、はい、まだ次の話出てきますね。
うん、すごいですね。
なんかやっぱりラジオ好きやったんやな、うん、いうのが自分で
再確認。好きなものはラボでも、
まあね、ですね。うん、いや本当は特撮の話勝負なんです。
それはダメなの？
いやもっと詳しい人は多分出てくるやろなと
思って。いいんだよ。それはダメなんだっけ？
でここはちょっとグッとこらえてみたいな。でまあ深夜ラジオの話とかいろいろしててね、それなりに聞いてもらえてるっていう状況なんですけど。こっちで言ったんで、またラジオトークで聞いてください。で、私は今、ラジオトークを聞いてる人たちに、このワンボタンの声を知ってもらおうと思ってやってるんです。多分ね、来年の2月ぐらいにはもうネタつけてるやろなと。
うん。しんどいっすよね。やっぱりネタ作りね。
ネタ作りね。だからそれをすることによって、うん、なんて言うんですかね。これはほら、編集ありきで喋ってるじゃないですか。
はいはい。
うん、ライブで喋ろう思ったら、ネタ中ちゃんとしとかなあかんよねっていうのは、
うん、
すごく自分で反省で。うん、今ね、三浦さんも、すみれさんも、はるさんも、うん、こうしてみんな対話としてやるからできるでしょ。
うん、うん。
これもし皆さんに明日30分時間あるから一人で喋ってください。
一人喋るとなると
ね。やっぱりね、かなり準備いりますね。
多くのポッドキャスターで一人語りは絶対嫌言う人結構いらっしゃるんですよ。
うん、うん。
私もこの番組で、もう先生入る前、淳さんが入れなくて、松尾さん二人でやった時に、松尾さんが参加できない時に、結局その日を一人でやらなあかんかったんですよ。
うん、うんうん、
で、何やったかって言ったら、マークファン読んだりとか
、
いや、それは一言一句読まないですよ。今売ってるマークファン買ってきました。こんな記事です。面白いです。みたいな、そういうことやって。全然あかんわ、こんなやってたらって、すごいその時反省したんですよ。やっぱり一人語りはごついパワーいると、って思って。まあまあ、今それをちょっとやってるんで。
それやってんですよね。
やっててね。
すごいな、
誰も突っ込まれへんってね、自由すぎてね、ダメなんですよ。
逆に
ダメ、キラコでいいんじゃないですか。
自分で話したかったことが何やったかだんだん分からなくて言って話があっちこっち触れるんですよ、
うんうんうん、
そのネタ帳作ってても、うん、
あ、はいはいはい、
会話してたら相手の返事次第で、ああ話ずれてんねんなって自分で確認できるけど、それないとどんどん行っちゃうんですよねそこがちょっと難しいかなって思いました。ベトナムで、
はい、
お仕事この後また行くわけじゃないですか。
そう、 そうですね、また来年行きます。
向こうからラジオトークやってください
ベトナムのマックアップル事情とか、
アップル事情、はい、
いくつかお店行こうかなと思ったんですけど、プレミアムリセラーとかですよね、
はいはいはい、
うん、行ってみようかなと思ったんですけど、結局行かずで終わってしまって、あまり見てこなかったです。
それはやっぱりコロナとかの、うん、
いや全然ホーチミンの中は普通の店舗は本当に特に制限なく営業してるので、
はい
はいはい、普通にフラッと行って、まあ、マスクしておかないといけないとか、あと大規模な商業施設になると入るときにワクチン2回接種してる証明書を見せないといけないとか、
あ、そうだ、
はい、そういうちゃんとした商業施設はそういうのあったりはするんですけど、はいはい、普通の小売店舗ちっちゃな店とかはほぼそういうのないですね。
あ、そうですか。
まあ、入り口で QR コードを読み込まないといけないというお店はちょこちょこありましたね。
でもそれ以外のなんかお店、服屋さんとか食べ物屋さん、どんなお店行ってるんですか。
ご飯食べに行くのに普通のご飯屋さん行ったりとか、はいはい、お店とか、まあ、ショッピングセンターとコンビニ、スーパーですね、
はい、
ずっとホテル住まいでホテルの中で何か食べたいとか、
まあ、この直近の滞在ではそうだったですね、
うんうん、そうですね、そういうところ行ったりはしてましたね。夜中心にやってるような飲食店はもう潰れてしまってるところも結構ありましたね。
うん、
その辺はなんか日本と同じような感じですよね。日本も繁華街の夜のお店は潰れてるとこ結構ありますから ね、
まあ、それはまあ事情でしゃあないんですけどね。
なんかツイート見てたら、はい、三浦さんもリプライしてはるんですけど、
はい、
人さんの、
はい、
謎のカタカナだけの
ツイートが12月17日
三浦さんの電気給湯器はどうなったのだろう、年の暮れに近づき、しかも今日は明日はとても寒くなりちょっと心配。ああ、これですね。
ですね。
そう、はい、ありがとうございます。心配していただいて。今私も見つけて先ほど回答したんですけど、
はいはい、
うん、今週は給湯器調子いいんでそのままですという感じで回答して、もうそろそろ考えようとは思ってるんですけど、
うん、
来年早々ぐらいかなとは思ってます。でもそれによってこの番組を多分来年明けぐらいに今年のアップルはどうなってほしいですか、なんか買いますか、はいはいはい、みたいな話題になった時に、 いや今年はのアップル製品は給湯器ですよねって終わっちゃいそうでちょっと本当来年厳しいなっていうのが私の来年かなと思ってます。
あの Q さんがツイートされてるのがありますかね。前回のアップデートで iOS15 のテキスト認識表示技術を利用しカメラで撮影中の映像からテキストを抽出してくれる機能に対応、Google 翻訳アプリと同じようにカメラで翻訳したい文章を映すだけで瞬時に自動翻訳されるようになったというアップデートしたという情報で、
はいはい、
私も今やろうとしてるんですけども、そうか日本語は対応してないんですね。日本語から英語の場合は文字認識できないですね。
ああそうですか。
翻訳したい元の言語を英語にすると、はい、カメラの起動ボタンができるようになります。
コピペでいいじゃないですかってさ、いや撮影するんやいう話ですよね。
そうそう、はい、Google 翻訳は確か日本語もいけますよね。
いけましたよね。
で撮影で、
うん、はいはい、カメラ入力、あ、いけますね、はい、日本語もいけます。
じゃあそういうところがまだ DeepL さんは頑張っていただかないといけないですね。
そうですね、
で、DeepL 本当役立ってます。
私も普通に仕事で使ってます、
はい、DeepL 何回か同じことを繰り返すんですよ。ペーストして日本語訳見て、うん、それ全部消して同じやつまだコピーして貼ってってやってるとね、時々元の翻訳された日本語が違うものになってる時あるんですよ、
は
い、そのちょっとずつ、そんなすごい内容変わるわけじゃないけど、う
ん、
語尾のデスマス調とかが変わってる時とか、
う
ん
う
ん、
ありますね、
うん、変わってる時があって、これ何回かやったらそのうち正解出るんかなとか思って
翻訳のとこ、結果のところを一部クリックしたりすると別 の、 あの翻訳
効果が出てきたり、
はいはい、
う
ん、あら、
この間その英語のなんか本ちょっとそれ全部やろうと思ってやってたら、同じ言葉何回も翻訳してるんですよね途中で、
うん、ああ、その DeepL のバグと言えるのかあれですけど、と特徴なんですよ。そうそう、時々ありますよね、うん、
英文20行に対して日本文100行ぐらいあって、これおかしいやろ、絶対増えてるやろと思ってたら、何回も同じ文章をあのパターンこのパターンで翻訳にして入れてくるんです。
出ます出ます。それとあと長文を翻訳させると時々勝手に省略したりします。
ああそうそうそう、なんか抜けてるんですよ、ね、言ってるはずのことが入ってない時ある、あれ気ぃつけなダメですね。
そうですね、だから完全に頼るのはダメやと思いますけど、
もう今更そんなも
ん
やろうと思うけど、20代の後半に翻訳の仕事でげんかなって考えた時代があったんですよ、
うん、う
その会社の仕事がごつ嫌でね、
うんうん、
まあ、翻訳家ってどういう仕事するんやろって、アルクっていう会社やってる翻訳ジャーナルいう雑誌も変わってきて、で翻訳関係の会社の事務所とか調べたけど、やっぱりスキルめっちゃ言われるんで、まあ普通にはなかなかごっぱできないんですよ、採用されないんですよ。でまあそんなんで見てたら、もうその当時からパソコンの機械翻訳みたいな記事がようアルクで載ってたんだけど、98% 正しい翻訳できる機械であっても実務には使えないって書いてて、その 2% で狂ってしまうから全然無理って。そうか、もうあれからでももう 30年ぐらいになりますから、もうだいぶ使えるもんなってるんちゃうのって思ったりもしますけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの今年の総括。iPhone は買い替えないつもりだったのに今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月28日火曜日を予定しています。それでは皆さん良いクリスマスをお迎えください。Joy on Noel!